三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間、三国町安東から生放送でお送りしています。ダッチミンダッチミンとは、ここ安東の古い方言でおいっちにおいっちにという掛け声です。よちよち歩きの子供を励ますように、素人で始めたこの番組、自分たちで励まし合いながらおいっちにおいっちにダッチミンダッチミンと励まし合いながら三国の風を丹南にお届けしています。5人のパーソナリティでお送りしていますが、今週は三宅さゆりが担当しています。皆さんこんにちはですけれども、雪の方はいかがですか？三国は雪があまり降らなくて、今朝起きた時にちょっと白くなっているかなって思ってたんですけれども、あっという間に溶けて、今現在6度から7度ぐらいでしょうか。結構暖かくなってきました。丹南の方はいかがでしょう？さて、2012年明けましておめでとうございますですね。私今回初めてなんですけれども、今年が。で、皆さんは2012年のテーマはもう決まりましたか？今週末はセンター試験ということで、14、15日、大学受験の皆さんはいよいよですね。で、うちも受験生がいるんですけれども、そろそろドキドキというか、あんまりうちは音大に行くことになってしまったので、というか急に進路が変わって音大なので、あんまり焦らず、音楽大学って数学がないので結構楽らしく、まあのんびりやっています。でも本当にこの14、15日の2日間、受験生の人はとっても大変だと思うんです。ご家族の方もやっぱり食事のお世話から体調管理、今週みんなで頑張りましょうということなんですけれども、と私事ですが、このお正月ですね、お正月休み、うちの家族は毎年大阪のリッツカールトンに行くんですけれども、そのリッツカールトンに行ってきた報告をさせていただきます。リッツカールトンって結構有名ですよね。本が出てたりして、やっぱりサービスが素晴らしいっていうことで、すごい高いっていうイメージがあるんですけれども、裏技といいますか、リッツカールトンに安く泊まる裏技がありまして、皆さん結構ご存知だと思うんですけれども、一級 .com っていう、いいホテルに安く泊まれるサイトがあるんですけど、それご存知ですか？で、うちは結構その一級で泊まるんですけれども、一級でもこうメールマガジンみたいなものを登録してると、それでこうメールでさらに一級のお値段からもう少しお安く泊まれますよっていう、そういうプランがメールで来るんです。そういういいプランを見つけた時にリッツカールトンに行くことになってるんですけれども、うちの家族が行くのは毎年リッツのクラブフロアに泊まりに行きます。で、クラブフロアっていうと特別な感じがして、すっごく高そうなんですけれども、私的に考えると普通のホテルに泊まるよりは全然安いなっていうのがあるんですね。というのは、このリッツカールトンのクラブフロアっていうのは、なんと4階のお食事がついてるんです。で、セットになってて、で、1階はバータイムっていうことで、夜割と8時から10時の2時間ぐらいなんですけれども、ドリンクタイムとして、軽いおつまみと、それから自由にアルコール類を飲んでもいいっていう時間があって、で、朝ごはん、それからブランチタイム、アフタヌーンティー、それから夕方のサッパータイム、そしてアルコールが飲めるドリンクタイムがあって、この5回のプレゼンテーションがあって、結構安い値段なんです。で、いくらで泊まったかっていうと、私は娘と3人で泊まったんですけれども、3万5千円でした。 それってこのお食事4回とドリンクタイムがついてるのでめちゃめちゃ安いなと思うんですね。で、リッツなのでミシュランガイドの一つ星がついているレストランからお食事が運ばれてきます。なので食べ放題でバイキングでこれはありえないかなと思うので、これは皆様におすすめということでお知らせしたいなと思いました。それでですね、この秘密が一つありまして、リッツカールトンの大阪に限りですね、小学生はなんと無料です。これは大っぴらには言ってません。東京のリッツでは有料になってます。でも大阪は大っぴらにしていないんですけれども、小学生にはお金はいりませんというふうにあるので、小さいお子様がいらっしゃる方は小学生のうちにリッツのクラブフロアに行くことをぜひぜひというか本当におすすめなので、行って楽しんできてくださいということで、私たち の家族のお正月休みのリッツの報告でした。ということで、ここでですね、ギャレー砂屋からのお知らせなんですけれども、1月22日日曜日、来週、再来週ですかね、来週の日曜日ですね、22日日曜日、6時半にオープンしまして、スタートが7時からなんですけれども、ニューヨークからジャズピアニストロッド・ウィリアムスをご招待しまして、というかここでジャズのすごいライブがあるんですよ。で、谷中さんっていうペルー教会の創立記念の時にも演奏をしていただいた方がいるんですけど、その方が連れてきてくださったんですね。素晴らしいピアニストがここ砂屋に来ますので、ぜひぜひこれ皆さんお時間の都合のつく方は来ていただければと思います。チケットはなんと3000円、これはお安いと思います。で、ここでドラムなんですけれども、ずっと海外にいらっしゃったこのギャレースナヤの社長なんですけれども、実はプロのドラマーだったということで、ここでそのロッド・ウィリアムスとセッションということで、ものすごい楽しみなライブがありますので、1月22日ジャズ好きな方いらっしゃいましたら、これジャズがお好きじゃなくてもすごく楽しめると思います。本場ニューヨークからのピアニストですので、ぜひおいでくださいとですね、この近くのミクニックがあるんですけど、1月21日の土曜日、その22日の前日ですね、ミクニックではスイーツとコーヒーを食べながらワールドカフェフェスタがあります。で、これせっかくなので土曜日日曜日安東方面にいらっしゃって、このワールドカフェフェスタとそれから日曜日のこのジャズライブを楽しんでいただいて、ちょっとしたプチバカンスなどはいかがでしょうかという提案をさせていただきます。私もとっても楽しみにしています。で、ちょうどこの時20日から青年の船でちょっとホームステイでうちはホストファミリーになる予定なので、その海外からのお客様をお連れして、このワールドカフェフェスタかジャズライブに行けるといいな、それとももしかしたらイスラム教の方が来るかもしれない、まだ決まってないんですけれども、そしたらスキーに行こうかななんて思ってます。これが今回お知らせなんですけれども、今日の私のテーマです。私のテーマなんですけれども、私以前モーターボート選手をしていたんですけれども、10年間競艇選手というものをしていました。で、今日はせっかく時間をいただいてますので、このモーターボートについて皆さんにお話しできたらなって思っています。で、自己紹介なんですけれども、1962年生まれで岡山県の吉永町立病院の吉永病院で生まれました。で、うちの父親すごく単純だったので、吉永生まれだからさゆりなんだなっていう、そういう感じで今は三宅さゆりとなっていますけれども、当時旧姓が東瀬という岡山にしかない珍しい名前なんですけれども、で、まあ、名前をさゆりということでつけてもらいました。で、1982年にモーターボート選手のデビューをして、10年間競艇選手、モーターボート選手をしていたんですけれども、皆さんってボートレースとかご存知ですか？競艇っていうの もしかしたら知ってる人は深く知ってるけれども、知らない人は全く知らない世界だと思うんですね。で、この三国ボートというものが福井県には一箇所三国ボートがあります。で、北陸エリアであるのはやっぱりこう三国ボートだけなんですけれども、あとこの近くであるのは滋賀県の琵琶湖から大阪の住之江から兵庫県の尼崎、近畿地区はこの大体 1,2,3,4 箇所にあります。で、近畿地区のこの協定場、皆さんは一度でも行かれたことがあるっていう方がいらっしゃるかもしれません。で、あの三国はたまたま三国ボートがあるので、結構皆さん行ったことがある人が多いんですけれども、の全然知らないという方に簡単にボートレースについて説明をさせていただくと、6つの船が大時計っていうレース場に行くと大きな時計があるんですけれども、その時計が0秒になるのに合わせてスタートをして、ターンマークという V があるんですけど、それを左回りに3周回ってゴールをするという競技です。で、その競技を始まるまでにお客様が推理をして、で、どの船が1番、2番、3番に入るかっていうのを予想して船券を購入して、そしてレースが始まるのを待って、その結果を楽しみに待つというのがボートレースです。で、このボートレースなんですけれども、全国に24箇所ありまして、で、北は桐生、群馬県の桐生レース場、桐生協定場というところから、南は長崎、九州の長崎、長崎の大村ボートっていうところがあります。で、あの大村はすごくのどかなところなんですけれども、で、そこまで北は桐生から長崎大村まで24箇所ボート場があって、現在男子選手が1360人、そして女子選手が160人で、約1500人ぐらいの選手がいます。で、年齢も16歳から60歳までの現役選手が60歳代までですね、70にものすごく限りなく近い一人、あの加藤俊二さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方を最高齢として16歳から60歳代までが活躍されています。で、平均年収は1680万円ということで、あの結構平均の年収が高いので、とっても人気のある仕事で、毎年こう競艇選手になりたいということで、全国からの応募がたくさんあります。こういうところがこうざっとボートの大まかな話なんですけれども、もしかしたらどうやったら競艇選手になれるのかなって思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないので、この後シャリスの曲をお聴きいただいた後に、じゃあどうすれば選手になれるでしょう、この平均年収1600万を自分のものにしたいっていう人のために応募要項など聞いていただけたらと思います。それではシャリスをお聴きください。Stand together till the very end. There'll never be another love for sure. Ayaz and Shabizz, let we go.
Stones heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom all. Even in a desert storm. Steady as a rock we hold. Wishing every moment froze.
シャリスをお聞きいただきました。ダッチミンダッチミン、本日のパーソナリティは三宅さゆりでお届けしています。これから後半なんですけれども、その前半にお話をさせていただいた競艇選手、ボート選手になるためにはどうすればなれるんだっていうところを説明させていただきたいと思います。今現在男性1360人、女子の選手で160人、約1500人の選手が活躍しています。16歳から60歳代までの方が活躍中なんですけれども、平均年収が1680万円ということで、こういう不況の時代なので、もしかしたら選手になりたいなっていう、こういうセンター試験が今週末に控えている時にちょっと参考になればと思って説明をさせていただきます。この試験というものがあるんですけれども、テストがありまして、受験が1年間に2回あります。で、春と秋に入学式があるんですけれども、入学式があるということで2回テストもあります。で、1次試験、2次試験、3次試験まであります。で、1次試験はまず各地域で簡単な学科テストがあります。それからの選手になるためには条件がいくつかあるんですね。で、年齢が14歳以上30歳未満ということで、かなり広い年齢です。14歳から30だから15ぐらい違う、同期生でも15歳違う人で、同じ同期で1年間学ぶんですけれども、でとっても幅が広くなってます。で、学歴は入学日において中学校を卒業していることということで、中学校卒業の条件で、ハードル的にはそんなに厳しくないということなんです。ただちょっと条件的に厳しいっていうのが、身長とそれから体重、視力、そのあたりがとっても厳しくて、やはり時速80キロ以上出るスポーツというか競技なので、視力検査、裸眼で必ず 0.8 以上であることなんですけれども、この 0.8 って書いてはあるんですけれども、やっと 0.8 見えている状態で受験するとかなり精密なテストになるんですね、その視力検査は。なので 1.0 ぐらい軽く見えていないと、当日コンディションが悪いと見えにくいっていう方は、ちょっとこの代替視力で落ちるという方が多いです。で、通常目が良くて身長が172センチ以下 であれば、で18歳未満の男子については168センチ以下とちょっと条件が変わってきますけれども、ま、小柄な方で体重も軽い男子は55キロ以下で、軽すぎてもダメですね。で47キロ以上55キロ以下です。女子は42キロから50キロ以下、こういうふうに体重制限はあります。で小柄で体重が軽い人で目が良ければ合格率がぐっと上がるということです。でその他は聴力テストとかあるんですけれども、普通に生活していれば聴力テストはそんなに厳しくないと思います。であとは禁錮刑の罰に処せられたことがないかとか、そういうやっぱりこう黒いつながりですね、ちょっとヤクザ系の方とのお付き合いがある方は、と身辺調査とかがありますので、そういう将来的に不正行為がないような背景は必要だと思います。で最近は私の時代にはそういうことがなかったんですけど、今はプロスポーツの競技の方から転向される方を特に優遇してまして、でオリンピックまたはインターハイとかそういうところで活躍した前歴がある方に関してはすごく条件を緩くして入りやすくしているというふうになっています。でこの学校に合格しますと、というかもうちょっと試験のことを詳しく言いますと、一次試験はもう簡単なペーパーテストなんですね。中学校卒業程度の学力テストで大丈夫なので、本当に簡単なテストです。で、それの後、身長、体重、それから聴力。これは二次テストの時です。で、第三次、二次テストの時からもう長崎のこの学校の方で受けるんですけれども、その後、第三次になると適性検査に入るんですね。ここの適性検査がかなり厳しくて、やはり反射神経とか動体テスト、動体視力ですね、そのあたり厳密に調べていって、それから知能検査のようなもので、とっさにこう何かを判断する力があるかどうか、からテレビゲームとかで子どもたちってすごく素早くこう障害物をかわしたりするんですけど、そういうテストとかから実際にボートに乗ってみて、でボートの適性があるのかのどうかを実地としてやります。それから軽い教練テストっていうのもあって、集団生活に馴染めるかどうか、そういうところも少しテストの中に入っていた記憶があります。で今現在はちょっと私ももう何十年も昔のことなので記憶が定かではないんですけれども、まあ、そのあたりの教練というか集団生活に馴染めるかどうか、気をつけだとか礼だとか、そういうあたりのことが軽くテストで出てた気がします。で見事この選手に受かりましたら、半年間に大体30人か40人の中で合格するんですけれども、1年間訓練を受けます。で、その1年間の厳しい訓練があるんですけれども、リアルスコープという番組が去年5月ぐらいにテレビで放映されたんですけれども、学習院の大学を卒業した女の子が、競艇選手を目指して、入りましたっていう番組があって、だいたい訓練の内容から入学して1ヶ月以内の映像だったと思うんですけれども、その厳しい訓練風景がオンエアをされて、ご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたけれども、そういう厳しい訓練が待っています。その訓練を卒業した後、見事選手としてのプロテストを受けて競艇選手になれるというものです。で、もしも選手になりたいって思う方がいらっしゃいましたら、まずウェブで検索、競艇ウェブにアクセスして選手募集っていうアイコンがありますので、それをクリックして詳しい情報を調べていただいてご応募いただけたらと思います。またこういうチャレンジもいいかなと思いますので、ぜひ参考にもなりますので、ウェブの方をチェックしてみてください。で、次回私の、番組の時には、もう少し競艇についての話ができたらなと思っています。今週のダッチミン、ダッチミン、三宅さゆりがお届けしましたけれども、番組へのご意見、ご感想は、ファックス番号 0778-53-2412 2563またはウェブでダッチミンダッチミンとひらがなで検索をして、ホームページというか音声ファイルを公開しているブログがありますので、そちらの方にアクセスしてメールを送ってください。では来週は寺原舞子ちゃんが担当します。それでは来週まで皆さんごきげんよう。Always be